でですね、音楽の友社様の YouTube にですね、ちょっとまあ、ショパンの演奏の秘訣があるんですけども、まあ、いろいろと非常に勉強になった部分がたくさんあったんですけれども、例えば手首を上げて息をするとかですね、まあ、フレーズと手首の連動みたいなお話があったりとか、あとまあ体重移動でを、まあ、指で行うみたいなお話もあって、まあ、いろんなね、ショパンの秘訣があったんですけれども、まあ、僕はちょっと印象的だったのが、ルバートをかけるんだけども、左手はほぼ正確に弾きましょうみたいなお話があって、なんかとかくこう歌おうと思うと、なんか酔っ払いみたいな演奏になることもあるじゃないですか、ショパンに関して言えば。ただそうなると端正な演奏にはならないと思うんですけど
あ、
も、
もうおっしゃる通りですよ。
先生のあの YouTube にありました、やっぱり左手になんかこういう秘訣があるのかなと思ったんですけど、この辺は、
そうですね。左手は、なんていうのかな、その、ショパンも言ってたんだけど、やっぱり、なんていうの、大きい木があった時に、木の幹は揺れないじゃない？
入れないですね。
それ
確
で、
かに。
たくさんある葉っぱとかが、ザザザザって風で揺れたりする。で、まあ、すっごい風が、うわーって吹いたら、うわーって揺れるかもしれない。だけど、幹まで揺れちゃったら、もうなんかそれが大変なことになるっていうような景色を想像していただければよくて、その、大元っていうか、その、幹は揺れちゃいけない。そして、葉っぱをちょっと揺らしたり、うわーって揺らしたりするっていう、そこにルバートがあるような、そんな感じですかね。そして心に常に指揮者を置いとかなくちゃいけないし、その時に拍間を作っていくのは左手だからっていうようなことを多分話したん
そう
じゃ
で
な
す
い
ね。
かなというふうに、ノクターンでやってたレッスンですよね、きっ
お
と
そらく、
ね。だから左手があんまり揺れちゃうと、気持ち悪い。両手揺れさせられちゃうと聴いてる人が気持ち悪くなっちゃうので、で右手も自在に動くっていうよりは動かしていいところってあるじゃない？例えばちょっと今楽譜はないけど、ノクターンだったら、ここまであるとしたら「シーソー」っていうこの距離感で少しできるかもしれないけど、アーフタクトだから、そこであんまり、っていうのは気持ち悪いから、それできないとか。だけど、
な
そ
るほど。
う、そうだから、そこは一瞬ちょっと歌っても大丈夫。だから、その距離感と、そのフレーズの一番こうトップをどういう風に。次だよね。ここは少し時間使っていいとこですね。それ理由は2つあって、ドードーっていう初めて出てくるオクターブのこう距離感、そしてディドローンって、ここがフレーズの頭にもなっているし、そこに、前からのフレーズのずっと続いてきた頭っていうかトップがあるから、で閉じていくと、
素晴らしい。
その、そこに自分の表現っていうのの前に出すところっていうか、テンションとか。で、その理由があるから伸ばしていいのであって、だからね、そのね、テンポの揺れだけでルバート処理しないで、今は自分で弾いてて思ったけど、そのテンションかけていく、だから音の質を変えてますよね。で、その、そこに上に上がっているっていうのを表現するためのタッチ、それからそういうふうに持っていくための、こう 3D 的には奥行き感、前に出していくっていうものも弾いてるし、
なるほど。
自分の、フレーズのトップを作るためのテンションっていうのも、だからこれは二次元的なのかな。そういうものを複合してるから、そこでルバートが成り立つっていうことがあるので、テンポっていう時間軸だけを動かす
なると
、
ほど。
なんかちょっと違和感が出てきてし
なる
ま
ほ
う。
ど。今、非常に腑に落ちたというか。
ああ、よかったです。なんかすご
さ
い
す
今、
が。
私合格したような気持ちになった。よかった。
さすがの説明力というか。
いやいやいやいや、どう説明していいのか私も弾きながらああとかいう感じなんですけど、
いろんなものが複合して、
はい、
まあ、ショパンらしさというか、あのルバート
が出来上がってるって、ルバートにも必然性があるっていうか、
ね、
でそこをどの程度やるかはその方の個性だから、この尺でこのようにというふうに言わないけど、うん、楽譜にも書いてあるんだよね、その音がオクターブ離れて上であるとか、うんうん、2個目のフレーズの方に重心があるとか、だからその辺の音楽の読み解き、拍の読み解き、それから、うん、表現の読み解きとかが全部重なってルバートにつながっている時に必然性が現れるから説得力につながっていて、うん、ただやっているだけというふうにならない演奏につながっていくのかなと思います。
なるほど。
だからそれ今はね、ちょっとノクターンの冒頭も譜面も見ないで聞いた感じですけども、はい、譜面を見れば一箇所一箇所ここはこうでしょみたいなことが あるわけですよね、
うん、
例えばこれ今マズルカがちょっと目の前にあったから、マズルカね、例えばこのね59の1のマズルカ、かなり難しいね、もうちょっと優しいのにしようかみんなの知ってるのがいいですね、あこのこれとかがいいかなと思うんですけど、やってやるとしたらもう3小節目ってやりたいですから、ここはちょっとだけやっぱ尺伸びてると思うんですけど、うん、その前に小節はフレーズついてるから3小節に向かって弾いてますよね、ここまで向かっていくような、でだけどこれは本当普通の曲だったらってやるんですけど、マズルカだから3にちょっとだけ重さが欲しいってやってるんですけど、
うん、
ここの
なるほど。
それでその躍動感みたいのを持っていくっていうことをやりながら3に重さ乗せてるよね。かなり伸びてますね。だけどここは弾いてないですよね。うん、なんかこなんか軽いっていうか。と間違えちゃったけど、いえいえ、まあでもその雰囲気というかそれは伝われると思うんですけど、だからちょっとマズルカ難しいけど3にぴったり入れるっていうんじゃないんですけど、うん、4小節の中ではなんとなくこう処理できてるっていうか、ここで伸ばした分ここで取り返してる、うん、3小節で
非常に自然ですよね。
まあそうなるよね。3で3小節でものすごい伸びてるんですけど、ここで取り戻しをやってるので、
やっぱ辻褄をちゃんと合わせてらっしゃるから、はいね、自然に聞こえると、
はい、でそれを8で作業する時もあれば、今のだと4で一応4小節の単位で戻してるっていうことがあると思うので、
なるほど。
でこれはまあちょっとマズルですけど、例えばクヤビヤクだとね、そしたらこれ普通にってやったらマズルカにならない、そうそうそう、マズルカにならないじゃないですか。
これは今何をされたんでしょう。
白通り
1回目は、
あ1回目は普通にマズルカとしてクヤビヤクとして歌っていて、
すでに心にあるからできるんでしょう
ね。なんかクヤビヤクって全部そうなんですけど、なんかそのまま弾いちゃったら、
うん、
音楽にならない。これ 1,2,3 だけど、やっぱりこれ伸縮し、特にこれルバート、かなりやってるわね、伸ばしをね。
全く違う曲に聞こえますね。そうなんです。
だけどこう それを知らないとできないですけどね。
ね、
うん、悔やくっていうのも語りだから。
あ、
語っていくっていうのをどういうふうにやろうかなっていう。
なるほど。
そうなんです。でもやってることはさっきの皆さんよく知ってる5番と同じで、三章節目がちょっと盛り上がって次取り戻すっていうことをやってるので、まあ基本同じっちゃ同じなんですけど。
なるほど。
その辺知っとくっていうのも大事だよね、マズール。
ですね。うん、ただこれをいきなりやれと言っても多分無理です
よ、ね。そうそう、難しい。だからマズールかは難しいので、もっと初心者向けというかなんか。
なるほど。
あの